ともみとともに、
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは元中日新聞編集員医療ジャーナリストの安藤昭雄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
お久しぶりです。
番組はでも3回目ぐらいですかね。
そうですね、去年でしたかね、
はい、そうなんです、中日新聞を退職されてちょうど1年ですね、
はい、去年の6月末に退職しました、
どうですか生活はがらりと、は
い、まあ、会社に行く時間がなくなって、その分自分の部屋でなんかパソコンに向かってる時間が増えたかなっていう感じがありますね、
はい、そうなんですよ。医療ジャーナリストということで執筆もされてますし、あと東海ラジオの方も引き続き、
はいはい、週1回毎週火曜日の朝にやってます、
はい、そうなんですよ、まあ、コーナーをね、
はい、医療関係の、コラムを、ほんの5分ぐらいですけど、ね、
はい、
話してるって感じ で、
そうなんですよ。
ちょうどさっき小田時人さんの話してたけど、明日小田さんの話使用する予定です。
ね、すごいですね。
すごいですね。
なんかまた同じこう病気でね、病気闘ってる方とか、まあそういうこうパラスポーツやってる方とか励みになりますよね。
ですよね。で、骨肉腫って昔は本当に長く生きられない病気だったんだけど、本当に良くなってね、治療が良くなって、ああいうアスリートも出てきたっていうのがね、嬉しいですね。
本当ですね。はい。さあ、そして、今日来ていただいたのは、NPO 法人ピーストレランス、はい、尾張旭市の、NPO 法人なんですけども、前代表というか創設者ですね、はい、の押しとみ俊恵さんが、はい、亡くなって2年になったんですが、押しとみさんの本を、はい、いよいよ、
そう、ようやく
出版、
もう2年がかりの宿題という感じでしたね。
はい、これがまず最初は中日新聞に連載、
うん、
は
い、そうですね、亡くなった年の秋に中日新聞で10回ほど連載を書きまして、でも全然書き足りなかったというか、ほとんど紹介できなかったので、退職した後ネットメディアのフォーブスジャパンというところで、コーナーをもらって21回連載したんですけど、
21回、
はい、字数にすると新聞連載の3倍くらいかな、はい、でもそれでも全然足りなくて
すごいですね。
いえいえ、で、やっぱり本にしなきゃ無理だなっていう感じで、
はい、
中日新聞の出版部が、出していいよって言ってくれたもので、それでようやく形になるということです、はい、
そうなんですよ。ですから押しとみさんのことを、よく知らないって方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっとご紹介をすると、難病ですよね、重症筋無力症、
神経難病ですね、
はい、で、発症がもう社会人になってから、
はい、24歳の時に診断されたっていうことですね。
作業療法士を、されていたんですよね、
はい、弥富市のリハビリ病院で本当に一生懸命働いてて、だんだんと調子がおかしくなったということです。
そうなんですよ。で、発症されて作業療法士を辞められてからも、もういや社会に何かという感じ で、
その人工呼吸をもう手放せなくなったし、ずっと寝たきりになったし、普通ならそのまま社会に何かアクションを起こすっていうのは難しいわけなんだけど、彼女の場合は喋る力を取り戻したっていうこともあって、それを使って自分の体験を社会に訴えたいという思いが強かったんですね。
そうなんですよ。番組にも何回か出て、くださって、それも最初、出ていただいて、その後は何かあると出たいっていうふうに、PR してくださって、もう本当に屈託のない笑顔と、物おじしない
ですよね。
ねえ、
でラジオ通してでも聞き取れるぐらいちゃんと喋れるのがね、あれが奇跡ですよね。
ですよ、すごい、なかなかこう呼吸器つけて、切開して呼吸器つけてると、結構発語っていうか発声って難しいですよね。
特に彼女の場合その 誤嚥性肺炎がひどくて、うんうん、あの喉頭気管分離術っていう手術を受けてまして、つまり声帯の部分を空気が流れなくなったから、普通は声が出せないんですよ。それを独自の工夫で、なぜか出せるようになったんですね。
すごいですね、
はい、本当すごい。
で安藤さんとこの押富さんの出会いが、うん、はいはい、すごい長いかと思うと、
そ
う
でもない。実際に会ったのは3回だけですね。
そうなんですよ、はい、実際に3回しか会ってない、はい、でもそこまで引き込まれるっていうのは、ま
あ、最初がねやっぱり強烈だったんですけど、2019年の9月に名古屋大学で、エンドオブライフケア学会という学会がありまして、はい、まあ、たまたま僕が講演を頼まれてて、うん、その次のセッションが押富さんの講演だったんですね、でその時ご挨拶をして聞いてたら、なんかまあもともと作業療法士で医療者で、うん、その人が患者になって体験したことを、うん、あの患者の目線から話してるんだけど、うん、本当に私ずっと医療記者やってて、うん、気づかなかったことばっかりで、うん、すごいなって思ったんですね、で会場の医療者たちもみんなちょっとこうしびれちゃってて、これこの人じっくり書かなきゃっていうことを思ったんですよ、
その気づきっていうのは、はい、例えば
そうですね、例えば、チーム医療って言葉ありますね、
はい、
でいろんな多職種が関わって、うん、まあ、在宅だったらヘルパーさんとか訪問看護の人がたくさん来て、うん、それを充実したチーム医療って言ったりするんだけど、うん、彼女の目線から言うと、うん、数の多さがいいことなんじゃなくて、あのむしろ例えばヘルパーさんがたくさん来てコロコロ変わったりしたら、うん、信頼できるヘルパーさんと会う時間が少なくなるから、うん、むしろストレスが溜まっちゃったりするじゃない、
うんうん、
それは全然いいことじゃない、そういうような、うん、あのなかなか気づかないことをね指摘してくれるわけですよ。
本当ですね。はたからこう介護する側とか支援する側の気持ちと当事者の気持ちは違うっていうことですよね。でまた当事者もみんながそうではなくて、はい、考え方が違うという。そうそうそう。
だから本当に支援者はもっと聞いてほしいと、患者さんが何を望んでいるのか聞いてくれて、で一緒に考えてきゃいいじゃないと、それを勝手にこう想像して、あのこれが良かれと思ってね支援するようなのっていうのは良くないよっていうことをいろんな形で言ってくれたんですね。
あの安藤さんの記事にも確かあったと思うんですけど、あのうどん食べるものも、はい、あのこちらはやけどしちゃいけないからと思って
冷ましてから出してた。で彼女はそれがなぜいつも冷めたうどんが来るのか分かんなくて不思議に思って聞いてみたらそういう申し送りを受けてますって言われて聞いてないよって話になって
ねえ、もうそれもびっくりですよね。
ですよね、
でじゃあその衝撃を受けた1回目の出会いがあり、
は
い
は
い、
ただその本当は密着取材したかったんですね、彼女の日常生活をずっと追いかけて写真もたくさん撮って、で当然、まあ、受けてくれる相手じゃないですか彼女、だからやりたかったんだけど、コロナ禍でなかなか時間がなくて、でとりあえずまあ講演をお願いしたんですよ、僕が関わってる団体で、市民講座で、1年後かな、20年の9月に喋ってもらったんですね、これも本当にもう感動的なお話 で、
それが2回目
そうです。で3回目がともみさんと3人で
飲み境に飲みに行った、
はいはいね、楽しかったですね。
楽しかったですね。ということは本当にその3回しか会ってないんだけども、はいはい、もう安藤さん的にはメロメロに。
そうですね、というか本当にあのじっくり話を聞いて、たくさん書かなきゃっていう感じでいたんですよ、ところがその翌年の4月に、
亡くなって、
ね、本当にだからすごい後悔したんですね、あのもっと早く、いろんな話を聞いておけばよかったって、それで、まあ、その時に宿題をもらったような感じになって、まあ、お母さんや周りの方たちからいろんなお話を聞いて、彼女の反省を、まあ、文章にまとめていこうとしたわけですね。
こんなにかまあ、プロの方ですけど、こんなに書けるんだってすごいちょっとびっくりしたんです、ね、だからあの亡くなってからではあったけど、いろんな人にこう取材をして、 ですよね。
そうですね。あと、まあ、彼女が膨大なブログとか、はい、講演録とか残してくれたから、はい、その日々の気持ちとかっていうのが割と分かりやすかったから、まあ後追いでも書けたっていうことですかね。
だから押し富さんも強そうに見えるんだけど実は不安を抱えていて、もう
本当に浮き沈みが激しいし、またそういうことを素直にブログにね、訴えたりしてくれてたから、あの患者の気持ちがよく分かったです ね、
なんだろう、押し富さんの文章能力もそうですけど、こう覚える力、栄にこの飲みに行った時に、飲みに行って安藤さん飲まないんですけどね、行った時に
フェイスブックでね、
そう、こうずっとシリーズに分けて振り返って、面白おかしく書いてくださったんですけど、私は瞬時に忘れてたようなことも、しっかりと覚えていて、
映像記憶っていうらしいんですけど、見たことがこう映像的に記憶できて、すぐ思い出せるみたいなんですね。
すごいですね。
ですから彼女ブログを始めたのが2009年で、まあ、病気になってからしばらくはブランクがあったんですが、その過去の3年間ぐらいのことを振り返って闘病経過をまとめてるんですね、それが本当にリアルで詳しくて、すげえなっていう、
それも才能ですよ
ね。ですね。
で、まあ、この間ごちゃ混ぜ運動会があって、私も行ったんですけど、本当にたくさんの方たちが参加されていて、でたくさんの方たちがボランティアで、
そうですね、
この巻き込む力っていうのもすごいですよね。
そうですね。もちろん河内屋さんや成瀬さんや、地元で人脈があった方たちの力も大きいですけども、やっぱり彼女の魅力っていうか、押し富さんに会いたいっていうことでやって、まあ、関わった人たちが多いですよね。
本当ですね。まあもちろん運動会のこともなんですけど、車椅子に乗った人工呼吸器のセラピスト、押し富敏恵の5177日、ということで、本を、これが9月ですか。
そうですね、
9月27日に書店で発売予定、で中日新聞社さんから発行で、
そうです。そのちょっと前に名古屋のウィンク愛知っていうところで、何だったっけ、地域共生を支える医療介護市民全国ネットっていう団体の、まあ学会というか全国集会があるんですけど、そこで押し富敏恵さんが目指した地域共生というタイトルのシンポジウムを私が企画しまして、それが9月18日の朝10時半から
9月18日ですね、
1時間30分ぐらいのシンポジウムなんですが、まあ、その時の会場でも本を発売できるようにということ で、
すごいですね、
それに間に合わせるように作ったということです。
じゃあ、まあ、ここで先行販売もあり、でこの地域でも、イベントを
もちろん
ということですよね。
やっぱり地元の方に読んでいただきたいですもんね。
ぜひ私もお手伝いを。
ありがとうございます、10月ぐらいにまたイベントを ね考えたいと思います。
ぜひぜひ、ね、まあ今医療ジャーナリストと安藤さん名乗ってらっしゃるんですけど、この医療のことに詳しくなったっていうのもやっぱりお仕事柄ですよね。
そうですね。あと、まあ息子が発達障害だったってこともあって、まあ福祉関係とか医療関係のことを、まあ取材できたらいいなということで、まあ会社に希望して、まあ割と長くずっとやらせてもらったんですね。
安藤さんだからこう中日新聞 の、社員さん職員さんなので、まあ、記者さんというと、あちこち移動がつきものなんだけども、確か最初に出演してくださった時にお話ししてくださったんですけど、息子さんの障害が分かってもうずっとここでということで、
まあ、ずっとってなかなか希望できないんですけど、まあ、生活部というポジションがありまして、まあ、生活部に行きたいなってことを希望したら、まあ、たまたま行けて、でそれが割と長くなったっていうことですね。
だいたいこう支局の記者さんとかでもそうですけど、根付いてもうこの辺のこと詳しくなって、もうみんなと意気投合して、もう仲間みたいな時に、 移動になりますということで、はい、多いですもんね。
多いですね。これはまあ転勤は宿命的なことなんですけども、その一方でやっぱり専門記者を育てるってことはすごく大事なこと で、
本当ですよ、ね、
特に今現代社会っていろんなことが難しいですから、すぐ取材して書けることってやっぱり限られてるから、本当はもっともっとね、専門性を高めていく必要があると思うんですけど、なかなか人事システムでそれがうまくできないっていうのが ね、
だってなんか政治のこと書いてたと思ったら、はい、今度は芸能ですかみたいな、
ね、
大変、記者さんも大変ですよね、は
い、そうですね、まあ、それでいろんな幅広くて経験を積むってことも大事なんですけども、うん、でもなんかやりたいテーマを持ってる記者は ね、できるだけ、うん、長くやらせてあげたいなと思いますよね。
安藤さんも、うん、だから初めから詳しかったわけではないので
全然いや未だに対して詳しくないですけどね、
失敗談とか困ったこととかもありました、
はい、まあ、でもやっぱり医療福祉関係の方みんな優しいですから、やっぱりいろいろ助けてくれるっていうか、分かんないことは丁寧に教えてくれますし、その意味じゃやりやすい取材分野だと思いますね。
本当いろんな人に出会って、でもその中でも押富さん、うん、本は初めてですか？
本は、まあ、協調みたいなのはいくつかありますけど、うん、まとまって形にするのは初めてですかね。
あ、すごい。それでもたくさんの方との出会いがあったんだけども、はい、ねえ、押富さんに心を揺さぶられたっていう、うん、そうですね。
いや、というか本来は新聞で連載をちゃんと書くべきだったのを、できなかったから、
か、退職がちょうど、
あったし、
あのコロナが、
いや、押富さんが亡くなったからできなかったから、まあその宿題をこういう形 で、ね、やったということですね。
はい、じゃあもう本当にたくさんのエピソードが押富さんの本の中には出てくると思いますけど、はいはい、びっくりするようなこととか、
そうです、ね、
すごいなとか、
そうですね、まあ、もともとバスケット部のね、高校のバスケット部のキャプテンで、みんなを引っ張っていく力のある子だったし、で就職してからはその患者さんに対してとても熱い気持ちで支援をする作業療法士だったし、そういう子が患者、しかもこう周りの人に助けてもらえないと何もできないという立場になって、本当に絶望感とか怒りとかね、すごかったと思うんですけどもね、それを乗り越えていった力っていうのがやっぱり何よりすごいですね。
そうですね。で、まあ当事者セラピスト、人工呼吸器のセラピストですもんね。はい、ね、だからその押富さんの姿を見て後に続こうという、こう、ハンディのある方たちもいるっていうね。
そうですね。その9月のシンポジウムでも、あの静岡県の佐野夢香ちゃんという高校2年生の女の子来てもらうんですけども、彼女もまさに押富さんの後を継ぐ次世代という感じがしますね。
電動車椅子でね、はい、高校に通ってるんですよね。
そうですね、なんか今度掛川市のこう車椅子イベントを企画して、実行委員長やるらみたいな
話です、すごいですね。
ですね。
でもすごくこうね、ゆめちゃんは、押富さんの刺激を受けて、
いや、もう太陽のような存在だと言ってます ね、
ね、そうなんですよね。そっか、なんか押富さんも、まあ、あの39歳だから、誕生日直前だから、
そうで
したね、30代で、亡くなられて、まあ、あのごちゃまぜ運動会もそうですけど、ピーストレランスがね、こうやって続いているっていうのも、嬉しいことですね。
そうですね。やっぱり押富さんが亡くなって、まあ、本来押富さんの思いをあの支えるために集まった NPO ですから、まあ、解散という選択肢があっても全然おかしくなかったんだけど、やっぱりごちゃ混ぜで多くのボランティアの人が集まったり、若い世代が刺激を受けたりとかね、そういうことをやっぱり残していきたいという声が強くて続くことになった。
本当ですね、これを盛り上げていかなくちゃいけないですよね。
そうですね、
そう、安藤さんのだから息子さんは、はい、あのまあ、年齢は上だけどうちの娘の先輩でもあり、
そうですね、
春日大を卒業されて、 で今は事業所に、は
い、あの産業所に通って入ってて、うん、でグループホームで生活をしています。
うん、グループホームでは楽しそうなんですか。
まあ、割と落ち着いてるみたいですね。
これなんかすごくちょっと親として気になるのは、はいはいはい、皆さんねやっぱり、はい、あの親亡き後とか気になるので、はいはいはい、あのグループホームって考えるじゃないですか、うん、その入れ時みたいな、
うん、あ、なるほど。これやっぱり障害の種別によって随分違うし、うん、本人のタイプによっても違うと思うんですけど、うん、やっぱり発達障害の場合、うん、あのその環境が理解できるってことが何より大事だから、うん、やっぱり時間をかけて準備する、うん、あのお泊まりの試しを何度もやるとかね、あのグループホームではこういう順番で、あの起きるんだ、うん、まあ、あの進んでいくんだよっていうことが理解できるようにすると。
そ
う
する 同じ法人なんですか。
同じ法人です。
通ってるところだと、はいはい、あ、それはいいですね。
そうですね。
で、ショートステイとかをまずはしてって感じですか。
そうですね、まあ、ショートまで行かない、もう一泊のお試し、うん、体験とか、うん、そういうのを何度も繰り返して、やってた感じです。
逆に言うとそういうことができる法人だったっていう、
は
い、
あ、もうあの障害者のお母さんたちが中心に作った小さな あの団体ですから、まあ、割とフレキシブルにできましたね。
奥様も頑張った、
まあ、女房が中心になってやった感じです。
あ、そうなんですね。はい、じゃあ、まあ、事業所を作った時にいつかはグループホームもっていう、そうですね、思いで、
はい、
でお泊まり一泊から始めて、はい、で意外に大丈夫で、
そうですね、
いくつかあるんですかグループホーム。
まあ、2つ男性用女性用の2つだけですね。
じゃあそのうち、はい、あのもうちょっと入りたいわっていう人も、
あ、まあ、出てくるでしょうね。
そしたら作って、
はい、まあ、その、作業所の運営自体もこれからどうするかっていうのをいろいろ議論している最中で、うん、また変わっていくかもしれませんけども、
はい、ね、なんか今ねいろんな法人格もいろいろなの で、うん、でね、あの昔はもう行くとこないよみたいに言われたけど、はい、うん、今割とねいろいろできてきたので、うん、でね、いいんですけど、なんかこうさっきの押しとみさんの話じゃないですけど、うん、本人はどう思ってるかってすごい大事じゃないですか。
そうですね、
うん、そう思うとすごくなんか悩みますね、は
い、
私。
そうですね、うん、難しいよな、
うん、でも今ね息子さんも楽しそうにしてるっていうことなので、うん、はい、きっと楽しいんだと思うんですけど、
まあ、そうですね、まあ、混乱はしてないっていうか、ね、ああ、そうですね、それが大事ですね、
うん、私の友達の子も行ったら行ったで楽しく、はいはい、で帰ってくるときは喜んで帰ってくるって言って、でまた日曜日の夜は喜んで出ていくっていうかね、はいはい、月曜日の朝か、はい、うん、だから分かるというかちゃんと理解して、
は
い、
ですよね、
ね、
まあ、どうしてもね両親の方が先に亡くなってしまう可能性が高いわけですから、うんうん、その後まあ、子どもももちろんいろいろショックは受けるだろうけども、うん、過ごせる場があるってことはとっても大事ですよね、
うん、そうですよね、考えたくないけど、先のことをちゃんと考えていかなくちゃいけないですよね、はい、本当ですね、そっか、じゃあ車椅子に乗った人工呼吸器のセラピスト押しとみとしえの5177日、
はい、
まあ、ぜひ皆さんに9月にはまあ、9月27予定ですので、はい、書店に並びますよと、
はい、
でアマゾンとかでも買えるんですか。買えます。
それから、まあ、中日新聞を読みの方は、うん、販売店を通じて届けてもらうこともできると思います。
中日新聞を読みですから。じゃあもう広告に載ったりとかもしますね。ああ、そうですね、
まあ、多分新聞記事にも載ると思いますけど、
すごい、なんかいいですね。自分の書いたものがもともと記事にはなっていたんですけど、うん、こうやって本として、
ね、そうですね、
はい、大きさ的にはどんな感じ
で、まあ、普通 の、
はい、
よくある形のタイプ、
よくある形の、はい、はい、ぜひぜひ皆さん、そして、まあ、私たちというか一般の方も参加できるということで10月ですかね、
多分10月22ぐらいかなって思ってるんですけども、はいはい、この地元で、まあ、終わり朝日になると思うんですけども、はい、 障害者とそれから、まあ、意思決定っていうようなテーマで、うんうん、つまり自分がやりたい人生をいかに、うん、あの尊重して周りが応援していくか、うん、
はい、
まあ、そういうテーマで多分何かシンポジウム的なことを考えて、はい、で押富さんのことも語っていければと思っています、
うん、はい、私もなんか登壇させていただいて、ね、弘中志乃さんと、
はい、もう、はい、メインゲストですね。
いやもう楽しみで、そうなんです、あの本にはなんと私の名前も、はい、娘の名前も、はい、あのラジオサンキューという言葉も出てくるんですよね、
はい、そうなんですよ、
そうなんですよ、
ですから、いや本当にその意味じゃもうみんなで作った本って感じです、
いろんな人がね、はい、出てくるので、ぜひ私もちょっとある程度かって皆さんに配るとかね、
はい、
したいですよね、
本当取材通じて感じたんですけども、うん、みんなおしとみさんについて話したいこといっぱい持ってて、
うん、
でただ全体をまとめる人はいなかったっていうだけで、
なるほど、
はい、ですから、ね、すごく協力していただいたと思います、
はい、そうなんです、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思います、では今後どうですか、はい、夢、まずはこの本、ね、
そうですね、
完成させて、はいはい、皆さんに読んでいただく、はい、皆さんに知っていただくということだと思うんですが、何か、まあ、これ以外でもいいですけど、うん、計画とか、
そうですね、
夢とか、
まあ、とりあえず今フォーブスジャパンというネットメディアで、うん、これからも多分月1回ぐらいかな、まあ、記事を書いていくと思うんですけども、まあ今がん、の世界でもいろんなこと動いてるし、
うん、
まあ新聞よりもネットメディアの方が書きやすいようなテーマもいろいろありますから、あ、まあ、そういうものをちょこちょこ追っかけてって、うん、まあ、そんなにハードにならない程度に、うん、仕事できればって思ってます、
うん、ね、えやっぱり書くっていうことがすごいなというふうに思いますけども、いやいや、じゃあこちらは誰でも読める、
うん、どう
ネット、
あ、ネット、はいはい、読みますね、はい、フォーブスジャパン、
フォーブスジャパン、
FORBES ジャパンですね、
はい、フォーブスジャパンで、は
い、で検索していただいて、私の名前安藤昭雄で、はい、まあ、入力していただくと、
はい、
私の記事が出てくると思います、
はい、そうなんですよ、私はもちろん21回全部読んだんですけど、
ありがとうございます、
いろんな方が記事をね、うん、
はい、
書いてらっしゃって、そうですね、すごくこういいなと思ったんですが、無料で読めちゃうんですよね、
そうです
ね、はい、すごい、よくここまでは読めてあとは、
ね、
買いに行って、
はい、
新聞でもね、はい、あったりするんですけど、そうではなく無料で読めるので、もしよかったらこのフォーブスジャパン押富さんのところを21回分読めるので、はい、まず読んでいただくのもいいですよね、
はい、まあそうですね、21回いろいろ反省点も多くて、
あ、そうなんですか、
もっとちゃんと整理しなきゃいけなかったと思ってて、まあ、今回の本の方がまあ読みやすいかなとは思っています、
はい、じゃあ、まあさらりと読んでいただいて、
はい、そうですね、
でも本はこれプラスちょっとあるってことですか、
うん、あ、そうですね、うん、その連載の中で入れてない話もいくつかはありますね、う
ん、
は
い、じゃあ連載を読んだ方も漏れなくプラスで楽しめるということ、
そうですね、
あと手元に本があるっていうのはやっぱりいいですよね、
そうですね、
うん、今やっぱりタブレットで本も読めちゃうんですけど、うん、やっぱりなんかこう形になって家にそれがあるっていう、うん、
はい、
うん、私はやっぱりいいなと思いますね、はい、
だから、まあ、単にその車椅子の障害者のこのことを書いたっていう話じゃなくて、うん、自分たちが年老いて弱って病気を抱えたりした時に、うん、これまでできたことができなくなっても、うん、自分らしい生き方ってどうしたらできるんだろう、うん、まあ、そんなことを考える、ね、きっかけになっていただければ嬉しいなと思います、
あとなんかやっぱり押富さんってある意味社会を変えた人だと思うんですけど、
はい、
うん、大それたこう大きなもう日本を変えようとか、うん、そうじゃなくてやっぱり身の、うん、自分の住んでる地域、うん、
はい、
自分の周りを
そうですね、
こう変えていくって、はい、
だからその変えることが目標じゃなくて、うん、楽しむことが目標だったんですね、
うん、
そのために周りの環境を良くしたいし、仲間も増やしたいし、
うん、
自分が企画したことをやりたいっていう感じですね、
うん、そうですね、なんかご飯を食べに行った時に、はい、自分の 介助具っていうかね、スプーンを持って、はい、であとストローでビールを飲んだりっていう、はい、あの屈託のない笑顔が
ですよ ね
思い出されますね。
だから本当にその障害のある人と付き合ってるっていう意識があまりないですよね。
そうなんですよ、だからあの私安藤さんにもお話ししたけど、うん、いつもなんかすいませんすいませんって感じだったんですけど、うんうん、お人さんを見てると全然すいませんじゃなく、うん、堂々とこう、うん、にこやかに主張というか ね、
う
ん、
そうですね、
それがまた後輩のためになるとか、はい、後進のためになるっていう、
そうです ね、
ねすごく、ま
あ、友達として会ってて楽しいっていうね、うん、そんな感じが大事なんでしょうね。
そうですね、まあ、多分今ね近くで見て笑ってると思いますけどもね、うん、はい、ぜひぜひ、もう間もなくですね9月27日書店発売予定ということですので、NPO 法人ピーストレランスを作った押富敏恵さんのことを書いた安藤昭雄さんの本です。車椅子に乗った人工呼吸器のセラピスト押富敏恵の5177日中日新聞社から発行されますので、
ぜひ
ご注目していただきたいと思います。
お読みいただければ嬉しいです。
はい、じゃあ最後に一言メッセージを、はい、
そうですね、本当にこれだけ時間をかけていろんな人のお話を聞いて、うん、あの一冊の本をまとめたっていうのは初めての体験で、うん、まあ、まだまだ力不足のところもありますけども、まあその本に込めたメッセージをね、うん、感じ取っていただければと思います。
はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ともみとともに、今日のゲストは元中日新聞編集員医療ジャーナリストの安藤昭雄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。